こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、ドキュメントコミュニケーションの全体感情巻き原則と基準は、提案書、報告書、会議資料といったビジネス文書をより効果的かつ効率的に作成するための実践書である。著者の中川邦夫は、元マッキンゼーのパートナーで、問題解決と資料作成の現場経験を踏まえながら、ドキュメントを単なる文書を作成ではなく、意思決定と合意形成のためのコミュニケーション手段として位置づけている。上巻では特に良い資料を支える原則と作成手順に焦点が当てられており、資料の骨格をどう組み立てるかを体系的に学べる構成になっている。業種や職種を問わず、ビジネス文書の質を見直したい読者に向けて再現性のある考え方を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資料を説得の道具ではなく意思決定の装置として捉える視点。本書の特徴は、ドキュメントを美しく整えること自体を目的にせず、相手に理解してもらい、動いてもらい、できるだけ早く判断してもらうための手段として定義している点にある。つまり、提案書や報告書は情報の保管物ではなく、相手の行動を変えるための媒体として扱われる。ここで重要なのは、読み手が何を知るべきかだけでなく、最終的にどの判断を下すべきかまで逆算して設計することである。この考え方に立つと、必要な情報の取捨選択、順序の組み立て、表現の粒度が全て変わる。単に内容を詰め込むのではなく、意思決定に必要な最短経路を作ることが資料作成の中心課題になる。ビジネス現場で資料が読まれない、通らない、遅くなるという問題を、文章力不足だけでなく設計思想の問題として捉え直す点に、この本の実務的な価値がある。次に、取っていただく、動いていただく、できるだけ早くという三原則の実務性、本社を代表する考え方が、取っていただく、動いていただく、できるだけ早くという三原則である。これは抽象的なスローガンではなく、文書の目的を3つの観点に分解する実務上の基準として機能する。取っていただくは、読み手の理解可能性を高めることを意味し、情報の漏れや曖昧さを抑える役割を持つ。動いていただくは、相手に次のアクションを起こさせるための説得力を指し、単なる説明文で終わらせないための視点である。できるだけ早くは、読解コストと判断コストを下げる発想であり、忙しい実務環境において特に重要になる。この3つを同時に満たすには、内容を増やすよりも目的に合わない要素を削る判断が必要になる。結果として、文章の量ではなく構造の質が問われる。資料が長いのに伝わらない、短いのに動かないという失敗を防ぐための極めて現実的な規範として機能立てている。さらに、スタンドアローンを前提にした自己完結型ドキュメントの設計、上巻きで重視されるもう一つの核が、スタンドアローンの発想である。これは、口頭説明や補足なしでも資料単体で正確に伝わる状態を目指す考え方であり、会議資料や提案書の品質を大きく左右する。実際の職場では資料が先に回覧され、その後の会議やメールで追加説明が行われることが多い。しかし、資料そのものが自己完結していなければ、読み手ごとに理解がずれたり、説明者の意図に依存したりして、判断の速度も精度も落ちる。本書の重要性は、資料を読む時間が限られている組織環境を前提に、どこまでを文書内で完結させるべきかを明確に考えさせる点にある。図表を見出し、本文の役割分担を含め、読み手の手元で理解が進むように設計する必要がある。これは単なる親切設計ではなく、組織内の認識ずれや再説明のコストを減らすための生産性設計でもある。そして、ストーリー作りから全体調整までを段階化した作成手順。本書は、良いドキュメントを感覚で作るのではなく、複数の工程に分けて組み立てる手順を示している点が大きい。特にストーリー作り、構成検討、図表ページ作り込み、全体調整という流れは、資料作成を一連の作業として理解するための骨組みになっている。最初にストーリーを固めることで、結論と理由付けの関係がブレにくくなり、その後の構成検討で情報の並び順を最適化できる。さらに、図表ページ作り込みでは、視覚情報と文章の役割分担を整理し、最後の全体調整で読み手の視点から違和感を減らす。重要なのは、この手順が単なる作業分割ではなく、思考の粗さを順番に取り除くプロセスだという点である。いきなり美しい資料を完成させようとするのではなく、論理の骨格から表現へと落とし込むことで、品質とスピードを両立させる設計になっている。最後に、具体と抽象を往復して論点整理と全体把握を両立する思考法。本書では、具体と抽象の階層構造を意識することが資料作成と問題整理の両方に役立つと示されている。これは、目の前の個別事象だけを並べるのではなく、その背後にある上位概念を見つけ、 さらにそこから必要な具体策に戻る往復運動を意味する。例えば、個々の事実やデータを集めるだけでは資料は散漫になりやすいが、抽象化によって全体の論点を整理すると、何を伝えるべきかが明確になる。一方で、抽象だけに偏ると実行可能性が失われるため、具体への落とし込みが不可欠になる。本書の実用性は、この2つを切り分けずに接続する点にある。資料作成は表現技術だけでなく思考技術でもあるという前提がここで強く示される。会議資料、提案書、報告書のいずれにも通用するのは個別のテンプレートではなく、論点を上位と下位の関係で整理するこの思考枠組みだからである。結論としてこの本は提案書や報告書、会議資料を日常的に作るビジネスパーソン、特に資料の通りやすさや伝わり方に課題を感じている人に向いている。新人や若手が基礎を固める用途にも、経験者が自己流の作成手順を見直す用途にも適しているが、単なる文章術の本として読むより、文章を通じた意思決定の設計書として読む方が本質に近い。強みは資料の作法を断片的なテクニックではなく、原則と手順として整理している点にある。多くの資料作成本が見栄えやテンプレートによりがちな中で、本書は結論の設計、読み手への配慮、自己完結性、作成工程の順序といった根本部分を扱うため、応用範囲が広い。短期的なノウハウを求める人にはやや抽象的に映る可能性がある一方で、長く使える判断基準を持ちたい人には非常に有効である。 AI 時代においても資料をどう評価しどう組み立てるかを人間が判断する必要がある以上、その基準を与えてくれる点で本書は際立っている。ご支援いただける場合は中川邦夫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。